広報柳井2018年12月13日号。師走に入り、何かと心せわしい毎日です。皆様いかがお過ごしでしょうか。目次、表紙、柳井のおしゃべり図書館、2ページから6ページ。年末年始の主な業務の休みは、12月29日土曜から1月3日木曜です。7ページ。姿勢だより、8ページから11ページ。健康&すくすく、12ページから13ページ。年末年始、かかりつけ医の診療予定を確認しておきましょう。14ページ。おいしい、楽しい、元気やない、料理コンクール、野菜料理プラス一皿、応援レシピ。15ページ。町の出来事。16ページから17ページ。柳井の維新150年連載コラム、丸6。ご存知ですか？行政相談。県庁に救急医療電話相談。休日夜間応急診療所。水道修理連絡先。1月の献血。市の人口。18ページ。白壁ポリスニュース、図書館だより、編集後期、19ページ、季節の便り、柳井市人権尊重推進作品、ポスターの部、優秀賞作品、20ページ、表紙、担当は中原です、3ページまで、広報柳井、市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる街、柳井。2018年12月13日号、ナンバー311。市章、http://www.city-yanai.jp。今回の広報は表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との2色刷りです。8割方が写真で埋められています。第12回、柳井賞白壁マラソン大会、11月29日、白壁の街並み。柳井賞白壁マラソン大会の様子です。3年生から6年生が学年別、男女ごとに力を振り絞って白壁の街並みを走り抜け、小学校グランドのゴールを目指しました。一生懸命走る児童らに、保護者や地域の皆さん、応援の園児たちは大きな声援を送っていました。2ページ、柳井のおしゃべり図書館、第3話、第4話、いよいよ、新しい複合図書館の空間を皆さんと一緒に作っていきます。6ページまで。柳井商業高等学校跡地に整備予定の複合図書館が、毎日でも行きたくなるような図書館になるよう、ワクワク、ウキウキするアイデアを出し合う市民ワークショップ、柳井のおしゃべり図書館を開催。新しい複合図書館を市民の皆さんと一緒に作っていくために、今年2月から計4回開催し、年齢も職業も異なる多くの人にご参加いただきました。前編となる第1話第2話では、皆さんの図書館への思いを共有し、図書館でどのような活動をしたいかを語り合いました。4月12日号特集で掲載。後編となる第3話、第4話では、複合図書館の設計者であるサポーズデザインオフィスも参加し、複合図書館で主体的にやってみたい活動や必要な空間について考えました。これらの市民ワーク ックショップでのご意見をもとに、未来に残したい複合図書館の設計を進めてまいります。子どもから大人までみんなで協力して本を積み上げ、建物を作っていく作業の様子がイラストで紙面縦3分の1に掲載されています。サポーズデザインオフィス、谷尻誠、吉田愛率いる建築設計事務所、広島、東京の2カ所を拠点とし、住宅、商業空間、会場構成、ランドスケープ、プロダクト、インスタレーションなど、国内外で幅広い分野のプロジェクトを多数手掛ける。近作に、尾道 U2、ブック&ベッド東京、常滑の家など、尾道 U2 で、中国建築大賞2015大賞、イントネーショナルプライズ for サンスティナブルアーチェクチャーゴールドメダル、今治のオフィスで第1回 JIA 四国建築賞大賞、ブック&ベッド東京で JCD アワード大賞を受賞するなど受賞歴多数。最近では東京事務所に飲食業態、社食堂、不動産業、絶景不動産を開業するなど活動の幅も広がっている。谷尻誠さん、吉田愛さん、2人の写真が添えられています。3ページ。第3話、柳井の図書館で私はこんな活動がしたい。日時9月18日火曜、18時から20時30分。場所、市文化福祉会館2階大会議室。参加者41人。皆さんがこれから複合図書館でどんな活動をしたいか、どんな人と一緒に活動したいかを考えました。また、今日は来ていないけど、あの人を巻き込んだら、もっと面白くなりそうといった人たちに、第4話のおしゃべり図書館に来てもらうための招待状を作りました。つながりをどんどん広げて、複合図書館完成後も市民の皆さんが活動に関わる仕組みを考えていきます。第3話の流れ、1、アイデアカードを選ぼう。第1話、第2話に出たアイデアを、静かな活動は水色、賑やかな活動は黄色のカードに分類し、図書館でやってみたい活動を選びました。2、ゾーニング図に配置しよう。選んだ活動をどこでやりたいか、カードを図書館のゾーニング図に配置しました。3、お外シールを貼ろう。屋内だけでなく、屋外でもできそうな活動は、配置したカードにお外シールを貼りました。アイデアカードを選んだり、配置する様子の参加者らの写真が2枚掲載されています。参加者からはこんな声が。静かに過ごせる場所と、いろいろな活動をする賑やかな場所とに分けました。一つのスペースを教え合う場や、朗読会などいろいろな活動に使えればいいなと思います。一人用と3、4人ぐらいの団体用の自習スペースをそれぞれ作ってほしいです。地域の仕事体験や魅力を知ってもらえるような活動ができるスペースがあればいいなと思います。2階に防音室を作って楽器を演奏したいです。ランチやコーヒーを楽しむ場を中心として、その両脇には子供が本を読んだり、読み聞かせをしたりできるスペースにしたいです。日差しを深くして、雨が降っても読み聞かせをする部屋から外に出て遊べるといいなと思います。図書館の中で個人の本の貸し借りをしたいです。芝生広場では屋台やインスタ映えスポットがあったり、お昼寝や ヨガ、ダンス、部活動などができるといいなと思います。図書館は情報の受信、発信の場であり、創造の場。柳井市から世界に情報発信していきたいです。ポーズデザインオフィス好評。谷尻さん。皆さん、一つのことを考えるときに、隣に何があったらいいかを自然に考えられていたのが印象的でした。例えば、図書館の外やカフェの隣といった周辺との関係性です。これからもぜひ意識しながら設計案を一緒に育てていくことができたらいいなと思います。吉田さん、女子高生の皆さんが意外と人目を気にするという姿が見えてきました。屋外での活動に思い切ったアグレッシブなアイデアがたくさん出てきていて、すごく面白いなと感じました。マイクを片手に話されている吉田さんの写真が添えてあります。第3話アンケートより、今日のワークショップはいかがでしたか？回答数34人、円グラフで示されています。とても良かった、50%、良かった、50%、円グラフ終わります。図書館サポーターとしてやってみたいこと、やったらいいなと思うことは、文学フリマや俳句甲子園のような会が開けたら素晴らしい。柳井についてもっと調べたりして、スタンプラリーとかやりたい。他所の図書館の視察などを行い、いいとこ取り。面白い企画をしたい。
4ページ。担当は田尾本遥です。6ページまで。第4話、柳井の図書館にこんな空間あるといいな。日時、10月29日月曜、18時から20時30分。場所、市文化福祉会館2階大会議室。参加者38人。第3話で作ったお誘いカードを読んで集まってくれた新メンバーが加わりました。テーブルごとで異なる8つのテーマに分かれて、やってみたい活動やどんな雰囲気の空間にしたいかを話し合いました。第4話の流れ。1、PR ブックのテーマを選ぼう。テーブルごとに学ぶや食べるなどのテーマが決められており、自分が考えてみたい、関わってみたいテーマを選びました。2、空間イメージを選ぼう。各テーマに沿った空間イメージの写真の中から好みの写真を選択。なぜそれがいいのかをステッカーにコメントしました。3、ストーリーを書こう。どんな人たちがどんな時に、どんな風にその空間で活動しているか、それぞれのテーマに即したストーリーを考えました。最後にテーブルごとのアイデアを一つにまとめて、計8ページ、H サイズの図書館 PR ブックを作りました。皆さんの思いが PR ブックに集まりました。ページ1、本を読む、学ぶ、仕事をする。キーワードは人の出会い、図書館が出会いの場になるように、話しやすい空間をイメージしました。人が出会い、結婚し、子供が生まれたら、子供も連れて行けるような場所になればいいなと思います。ページ2、食べる、料理を作る。話題の調理器具を使える料理教室があればいいな。本を読みながらパンを食べられたり、移動式のおしゃれな屋台でチーズドッグやケーキなどを販売するのも楽しいと思います。ページ3、物を作る、展示する。図書館で本を読み、そこからインスピレーションを受けて、PC や 3D プリンターを使って形にできる設備があればいいな。作った作品は図書館に展示し、さらに創造活動につなげていくことができたらと思います。ページ4、 仕事の合間にふらっと立ち寄るビジネスマン、雨を避けて本を読みに来た小学生、ウォーキング中に立ち寄った老夫婦など、様々な人たちが集まる場所になれば、また集まった人たちの五感を刺激するものを売ることができればいいなと思います。ページ5、音楽、映画、ダンスを楽しむ。小規模、少人数でも楽しむことができる空間にしたい。マニアックな映画を上映するなど、少人数が濃密に交流できる場があるといいなと思います。演劇、ダンスも小規模でできるといいです。話し合いの様子の写真が3枚添えられています。今日のワークショップはいかがでしたか？回答数30人、円グラフになっています。とても良かった 70%、良かった 30%、円グラフ終わります。第4話アンケートより、複合図書館で自分が企画してやってみたいことは、完成した時のテープカット、コーヒー教室、ワークショップ、柳井ブランド作成秘話や柳井で作っていること、物を知る機会を作ってほしい。パソコン、タブレット教室なら私にもできるかも。マニアックなワークショップの企画がしたい。朗読劇や哲学カフェ。5ページ、ページ6、子供が遊ぶ、学ぶ。子供の安全に配慮した素材を使い、保護者もリラックスできる空間があるといいな。深い庇を作って、悪天候でも室内外を行き来できるようになればいいなと思います。ページ7、中高生が交流、活動する。開館時間を朝6時から夜10時までと長くして、カフェは年中無休だと嬉しいです。個室で静かに勉強できる空間が、あるといいなと思います。ページ8、建築家、谷尻誠にインタビュー。柳井の第一印象は？という質問には、故郷に似ているカフェに置くメニューは何がいいですか？という質問には、フレンチフライなど、イメージとは違う一面が見られました。PR ブックを作成している様子の写真が1枚と、発表の様子の写真が5枚添えられています。谷尻さんの好評、自由な発想でとても良かったと思います。私たちは従来型の図書館ではなく、世の中の理解では図書館とは分類することができないような新しい図書館の形を目指しています。皆さんが、そんなのできるのかな、や、そんなのおかしいでしょ、という思いを抱いた時にでも、そこからさらに前に進んで、より自由な発想で、これまでにない柳井らしい図書館を一緒に作っていくことができたらいいなと思います。谷尻さんの写真が添えられています。桑原教育長の好評、人との出会いの空間、話題の調理器具を使って料理する。にじみ出る、分類されない図書館、少人数で楽しめる、安全で時間を長くなどのキーワードが出てきており、そこに複合という意味が集約されている気がしました。柳井市で最もアカデミックな場所として、複合図書館を中心に様々な人が集まり、様々な活動が起きて、人口減少や地方の課題が少しでも吹き飛ばせるような施設になるのではないかなと期待します。桑原教育長の写真が添えられています。6ページ、図書館 PR ブック完成。第4話で参加者の皆さんが作った各ページを一冊にまとめて PR ブックにしました。この PR ブックは、誰もが手に取って読むことができるよう、年明けには市役所など公共施設に置くことを検討しています。ぜひご家族や友人と一緒にご覧になり、複合図書館でやってみたい活動をどんどんイメージしてみてください。図書館 PR ブックの写真が添えられています。人と人がつながる学び合いの場を目指して、複合図書館は、 丸1、図書館機能。丸2、市民活動支援機能。丸3、子育て支援機能。丸4、防災機能の4つの機能を持つ施設として整備し、本のある空間を中心として、多様な学び、体験、活動が実現できる場所を目指しています。これまでの市民ワークショップや意見交換会などでお寄せいただいたご意見を集約し、複合図書館が従来の知識を高める機能だけでなく、様々な情報や人が集まる場にすることで、人と人がつながり、主体的に街に関わることができる学び合いの場となるよう設計を進めています。市民ワークショップをはじめ、整備事業費やスケジュールなど、柳井商業高等学校跡地利活用事業に関する情報は、市ホームページ、www.cit-yanai.jp/soshiki/3/yanai-sygyo-riketu-yu.html をご覧ください。また、同ホームページには、今後予定されている事業の進捗状況に関する地域説明会の開催情報なども随時掲載してまいります。本棚とテーブルがある写真と、市ホームページ QR コードが添えられています。工事関係の主なスケジュール、プール、卓球道場部分、施設解体工事、平成30年6月から10月、完了。駐車場整備工事、平成30年度から順次、校舎、体育館、グラウンド部分、施設解体工事、平成30年10月から、複合図書館建設工事、平成31年度から、公園工事、平成32年度から、弓道場建設工事、平成33年度から、校舎体育館部分、現在解体工事中、校舎体育会部分の写真が据えられています。プール卓球道場部分、解体工事完了。プール卓球道場部分の写真が添えられています。
7ページ、担当は柳沢博美です。9ページまで。